Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第3回目ですね、お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。本日もアップレディオをお聞きくださいましてありがとうございます。で、第3回目なんですけれども、第2回目でですね、予告していた通りですね、そのコンセプト、前回お話ししたわけなんですけれども、それとですね連動してカテゴリーですね、そのカテゴリーの作り方についてお話をですねしていきたいなと思います。で、ブログ頑張っているのになんで成果が出ないのかというところで、その原因、根本的なところを見てみると、実はコンセプトにありますよということをですね、前回お話をしてきたわけなんですけれども、そのコンセプト、ブログの方向性とか、提案する内容とか、切り口とか、様々なところでですね、影響していきますよということでお話をしてきたわけなんですけれども、その中の一つに、カテゴリーへの影響というのもあります。でですね、なかなかうまく成果が出ないんですよという方、どういう記事を書いているのかというところをですね、よくよく見てみると、よくそのキーワードツールとかで月間の平均検索ボリュームといって、過去にどれだけですねそのキーワードで検索されたのかっていったこと、データで見ることできるんですけども、そのデータだけで判断したりですね、あとは実を言うと見込み客にとってですね、必要のない情報を記事にしているからということが非常に多くあるわけなんですね。で、その原因ってなんでなのっていうことをですね、探っていくと、コンセプトというところにもちろん行き着くわけなんですけども、そのコンセプトを作った上でですよ、じゃあ次どこ見ればいいのかっていうと、カテゴリーなんですよ。で、カテゴリーがなぜ重要なのかというと、記事を書くときにそのカテゴリーに入れるためのですね、記事を書くからなんですね。なので、カテゴリーの作り方間違ってしまうと、全然集客につながらない、お問い合わせにつながらないようなですね、記事を書いてしまうことになってしまうわけなんですよ。で、これって実際にですね、僕もそうだったんですけれども、もうね、アクセスはね、結構ね、確かに集めようと思えば集まるんですけども、アクセスが何万あっても全然お金にならないと、要はビジネスにならないという状態になってしまうので、これね、非常に苦しい状態になってしまうんですね。で、そこをどうやって変えていったかっていうと、やっぱそのコンセプト見直したっていうところもあるんですけど、コンセプトを見直すとカテゴリーが必然的に変わっていくんですよ。じゃあカテゴリーをですね、どうやって考えて作っていったらいいのか、あとはよくある、質問としてですね、カテゴリーの数どのぐらい作ればいいのか、そんなことをですね、よく聞かれるわけなんですけれども、その2つについてですね、ちょっと今日はお話をですね、深掘りしてお届けしていきたいなと思います。で、早速なんですけれども、カテゴリーですね、どうやって作るかって言った時のまず考え方なんですけれども、これコンセプトと同じでですね、自分が対象としている、まあお客様いますよね、こういう方の役に立てるというところでですね、商品を開発して、で、それをですね、まあ、役立てる方に向けて、まあ、情報発信をしていくわけなんですけれども、カテゴリーというのはですね、その対象とする方ですね、その見込み客が叶えたい未来があって、で、その叶えたい未来を実現するために必要な要素であり、なおかつ、ネックになってしまうところですね。まあ、壁となって進めなくなってしまうところ。それをカテゴリーとしてピックアップするようにしてみてください。例えばなんですけれども、ブログで集客ができるようになって安定した売り上げを立てたいという方に対して、自分のね、コンサルティングとかのサービスを提案していくということをですね、例えばコンセプトとした場合なんですけれども、そうなってくると、じゃあブログで集客できるようになる、売り上げ安定させるために必要な要素って何って考えるんですね。で、なおかつそれがネックになってしまうもの、例えばそれって何かって考えると、ブログの作り方だったり、カテゴリーの作り方だったりとかですね、あとは記事の書き方とかもそうですし、あと解析の仕方、あとは集客動線の作り方とかですね、そういったこととかが出てくるわけなんですよ。まあ、簡単に言うと、今お話ししたような作り方になってくるんですけども、ここで重要になってくるのが、そこでピックアップする壁というのがですね、 あなた自身が解決できるものでなくてはいけないということなんですね。要はそうしないと、どこからか情報をただ寄せ集めただけの記事になってしまう、ブログになってしまうということがありますので、改めて話を整理をすると、見込み客が叶えたい未来があって、それを実現するために必要な要素であり、なおかつそれらが壁になってしまうもので、さらにそれらはあなた自身が商品やサービスを通してですね、解決できるもの、それをブログのカテゴリーとしてピックアップするようにしてみてください。こういう考え方でですね、今あるブログを見直していただくと、おそらくはですね、ちょっと方向性が違うんじゃないかなとか、あれ、これってカテゴリーとして必要だったのかなとか、そういったこととかがですね、見つけられるのではないかなと思います。で、ブログのカテゴリーですね、これ本当によくやってしまうのが、最初に自分がこんなブログ作りたいなと思った時に、あ、こんなこと記事で書こうかなというですね、自分がやりたいことを中心にしてカテゴリーを考えてしまうんですけども、それやると最初にもお話をしたようにですね、成功しないんですね。なぜなら、見込み客、まあお客様となる方っていうのは、あなたが発信することはどうでもいいんですよ。それは誰が発信してもどうでもいいことなんですね。見込み客、顧客が知りたいことっていうのは、自分が叶えたい未来を実現させるための方法が何なのか、そのために今足かせになってしまっているもの、壁となっているものをどうやったら取り除けるのか、それにしか興味がないわけなんですよ。なので自分本位のことを書くと、絶対にですね、それは集客につながらないんですね。ですので、そうではなくって、あくまで自分自身がその方にどうやって貢献できるのかというところですね。あくまで相手に対して提案をするためのブログという観点からカテゴリーは作るようにしてくださいということになります。で、そうなってくるといらないカテゴリーとかもあると思うので、そういう場合統合したりとか、カテゴリー名変えるとかっていうのをぜひですね、ちょっとやっていただきたいなと思います。で、その時にですね、じゃあカテゴリーって、どのぐらいの数が一番いいのっていうお話なんですけれども、これからブログを始めるっていう方であれば、だいたい5個くらいで十分です。今やっている方でですね、例えば20個とか30個とかになっている方であれば、半分ぐらいにまでは削っていただいた方がいいかなと思います。で、理由はですね、大きく分けて2つあるんですけども、まず1つは、読者ですね。ブログに訪問する読者から見て、カテゴリー多いと情報拾いにくいんですよ。どこに何があるかがまずわからない。すごく複雑化してしまうっていうところがあるので、シンプルに分かりやすくまとめるためにまず必要です。で、2つ目はあなた自身がブログの記事を書くときに混乱してしまうから、それを防止するためなんですね。カテゴリーが例えば30個あったとしたら、30個のカテゴリーを埋めるためにですね、記事を書こうとした場合ですよ、例えば30個に対して、10個ずつ記事書こうと思ったら、合計で300記事が必要ってことになるんですよね。これものすごく数ですよね。300記事書かなきゃいけないんですよ。で、そうなると1年かけてようやくそれだけカテゴリーに対しての記事が書けるってことなので、かなり情報として薄っぺらくなってしまうっていうのがあるんですよ。というところからですね、この2つの理由から、カテゴリーというのはなるべく数少ないところから始める、理想は5個からのスタートがおすすめです。もちろんもっと少なくても全然構わないんですけども、逆にあまりにも少なすぎると、今度は情報をですね、今度はそれはそれで情報が拾いにくくなっちゃうんですよ。例えばブログについてとかっていうカテゴリー1個しかなかったとしたら、もうじゃあその中から何をどう拾っていいのか分かんなくなってしまいますので、大きく分けて5個くらい、対象とする見込み客が叶えたい未来を実現するにあたって必要な要素であり、壁となってしまうものをだいたい5個くらいに絞ってあげるようにしてあげてください。結構ね、似たり寄ったりなカテゴリーって絶対あるので、それもね、カテゴリーとして1個にシュッとまとめてしまった方が初めはいいです。で、その上でどうしてもここもっと細かく分けなくちゃいけないなっていうことがあれば、その時に初めて分けていただくっていうので構わないので、とにかく初めは少ないところから始めていただいて問題ありません。で、カテゴリーなんですけども、今お話をしたものに加えてなんですけども、雑記のカテゴリーというのも一つ作るようにしていただければなと思います。で、雑記カテゴリーって何書くのっていうところなんですけども、あなたの考えとか理念、あとは活動期ですね、そういったことを主には書くカテゴリーとして活用してください。 で、このカテゴリーなんで必要かっていうと、結局のところサービスを申し込む、商品を買うっていう時に、その販売者、その会社、どういう人たちなの、どういう人なのっていうところ、必ず読者は知りたくなりますね。なのでその時にこういう活動をしている方なんだとか、こういう考え方、理念があるから今のこういう商品に結びついてるんだっていうことをですね、より深く知っていただくことによって、じゃあこの人から買おうと、この人にお願いしようということで、決定打に結構なってくるんですよ。というのがありますので、雑記のカテゴリーというのは一つ作っておいていただいた方がいいです。で、結構ね、プライベートなことも書きたくなってしまうことあると思うんですけども、もちろんそういうのもあってもいいんですけど、基本的にプライベートなこと書いても、それ最終的にあなたのお仕事に結びつけて落とすようにしてください。で、そうしないと結果的にですね、ただの日記になっちゃうので、ただの日記って今ビジネス用のブログの中では正直いらないと僕は思ってるんですね。なぜなら、それを知ったところで別に相手にとって何のメリットもないからです。もちろんそれはコンセプトによって違ってはきますよ。例えば、自分のライフスタイルというのをですね、いろんな人に広めていきたいってことであればまた話は別なんですけども、ただそれはコンセプトに沿っているやり方なので、結果的にそれお仕事に結びついた発信をしているってことになるので、実を言うと似てるで違うってくるってことになります。なんでそういうものに関してはですね、どうしても自分のプライベートのことに関して書きたいということであれば SNS 使ってください。 SNS は知ってもらうための場、交流するための場として使っていきますので、そういったプライベートのお話に関しては極力 SNS で、でビジネスに関すること、あなたのお仕事に関係することに関しては、ブログでといったところでですね、ブログはあくまで自己表現をする場っていう捉え方をするよりも、相手の見込み客に対して自分の商品やサービスの必要性、あとはその人が叶えたい未来を実現するために必要なピースを知ってもらう、認識してしてもらうための場だという捉え方をして、そのためだけに運用するようにしてください。ここですね、公私混同してしまうとどうしてもですね、最初のうちうまくいかなくなってしまいますので、ここは徹底するようにすることをお勧めします。それができてですね、例えばもうタレントのようにすごく有名になって、もうこの人の情報そのものに価値があるというレベルにまで行ったら、いろいろと公私混同しちゃってもいいと思うんですけども、ただ実際のところタレントさんとか、著名なですね、起業家さんとかの、ブログとか見てもそうなんですけど、彼らっていうのはちゃんとそれ全部狙いがあって投稿してますので、なんでその辺の何を意図して投稿してるかというところまでちょっと読み取れないと、上辺だけ真似してですね、結果的に自分ではやっちゃいけないことをやってしまうということになるので、あくまでブログというのは最初ビジネスのために、お仕事のためにっていったところで、そこはもう特化させるようにしてください。はい、というのがですね、ちょっとブログのカテゴリーについてのお話になります。で、これができるようになってくるとどうなるかっていうお話なんですけれども、カテゴリーに関係することを知りたいということは、もしかしてあなたこういうことをしたいと思っているんじゃないですかというところでですね、その読者に対して質問、働きかけができるようになるんですね。例えば最初にお話をしたブログで集客をできるようになりたいという方に対してのカテゴリーで、例えばブログの作り方とか解析の方法とか、そういったところに関してのカテゴリーの記事にアクセスしている人であれば、もしかしてあなたブログで集客できるようになりたい、売り上げを安定させたいと思ってこのこと調べてませんか。だったらその方法、僕が解決方法を知ってるんですけども、ぜひ知りたいと思いませんかというところでですね、読者に対して働きかけができるようになるんですね。で、そうするとその人は、あ、まさにそうなんですっていう場合は、そこからですね、例えばお問い合わせとかメルマガ登録とか LINE 登録っていったところにつながりますし、逆にそうでない方は、違いますといったことで離脱していくだけになりますので、しっかりとですね、そのアクセスしてくださった読者に対して働きかけをした上で、切り分けがちゃんとできるようになるんですね。で、それができればその自分が提案したものに対してイエスと、そうなんですということでですね、答えてくださった方に対しては自分から提案がしやすくなる、なおかつ相手からもヒアリングがしやすくなるといったところで、その先の何かしらのセールスにつなげやすくなるわけなんですね。で、この流れができてしまえばなんですけれども、基本的にセールスって必要ないんですよ。提案だけで済むようになります。まあ、その方法こういうのでやってるんですけど、興味ありますか、興味ありますっていったところで、相手の問題点っていうところを改めて確認をした上で、 提案につなげていけば、あ、じゃあそれ自分欲しいんでお願いしますといったところでですね、無理にゴリゴリなセールスとか一切しなくてもよくなりますので、すごくですね、まあハードルが下がるっていう言い方をしていいのかどうかわからないんですけれども、まあセールスの難しいテクニックとか本当に必要なくなるというのがあるので、このやり方おすすめしています。はい。ということでですね、改めて今日のお話を整理させていただくとですね、ブログのカテゴリーというのは集客をしていく上で非常に重要なポイントになるというところですね。で、ここの作り方を間違ってしまうと、結果の検索のボリュームだけでですね、判断してしまったりとか、あとは見込み客にとって必要のない情報をですね、記事にしてしまうということが非常に増えてしまう。あとは、記事書くべきことがすごく増えてしまってですね、だんだんと自分自身もその更新がすごく辛くなってしまうといったところから続かなくなっちゃう原因になってしまう。そういったところから、カテゴリーというのはすごく重要度が高いというお話です。で、じゃあカテゴリーどういうふうに考えて作っていけばいいのかというと、見込み客となる方が叶えたい未来を実現するために必要な要素であって、なおかつそれを満たすことができれば、未来を実現することができて、なんだけど、それが同時に壁になってしまう。で、さらには、それらがあなたが問題解決できるものであると。そういうことを考えた上で、それに共通するですね、項目をカテゴリーとしてピックアップするようにしてください。で、カテゴリーというのはなるべく少ない方がいいです。理想的な数で言うと、5個くらいからのスタートというのが理想です。で、多すぎる方っていうのは本当にそれが必要なのかどうかというのを見直す必要があるというところ。で、数が増えすぎてしまうと、どうしてもですね、読者が情報を拾いにくくなってしまうというところと、発信するあなたがですね、より作業量が増えてしまう。カッコとか散ってしまうといったところで続けられなくなってしまう原因になってしまうというのがあるので、なるべく少なくシンプルにするようにしましょうというところですね。で、加えて雑記のカテゴリーというのも一つ設けるようにしてください。で、雑記のカテゴリーにはですね、あなた自身の考えとか理念、あとは活動期を中心に、お仕事のことを、お話しするですね、自分というものを知ってもらって、あ、こういう人だから、じゃあこの人の商品を買おう、この人に相談してみよう、お願いしてみようと思ってもらうための記事とを投稿する場として活用するというふうにしてください。で、あまりにもプライベートなことを書きたいときには、基本的には SNS を使うようにして、自分のことを知ってもらうきっかけというのを SNS でも増やしていく。まあそういった使い方をしていくといいですよ、というお話になりました。はい。ということでですね、今回と前回のお話は、ブログで集客をしたいという方にとってですね、非常に重要度の高いお話になりますので、うまくいかないなと思ったときには、ぜひですね、ブログのコンセプトとカテゴリーですね、この2つ、ここを見直すようにしていただきたいなと思います。はい。で、これができればですね、そこから提案をして商品を売っていきやすくなりますので、無理なセールスとかっていうのも必要なくなってきます。なので、ぜひですね、今回お話をしたこのカテゴリーですね、前回のコンセプトと合わせて見直しを行ってみていただければなと思います。はい、ということでですね、前回もお話をしたんですけれども、アップレディオの方ではあなたからのですね、ご質問をお待ちしています。まあ、ブログに関することで何か聞いてみたいこととかですね、ちょっと答え合わせ的なところで、話をちょっと聞いてみたい、そんなことをですね、ぜひですね、お気軽に投稿していただければなと思います。というわけでですね、今回のアップレディオのお話は以上とさせていただきます。本日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。